この朝、私たちに与えられている神の言葉に聞きます。聖書の箇所は、ローマ人への手紙、6章5節から11節です。それでは、御言葉に聞きましょう。私たちがキリストの死と同じようになって、キリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからです。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて、私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。死んだ者は罪から解放されているのです。私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると私たちは信じています。私たちは知っています。キリストは死者の中からよみがえって、もはや死ぬことはありません。死はもはやキリストを支配しないのです。なぜならキリストが死なれたのはただ一度、罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。同じようにあなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。キリストと同じようにという説教題になります。都内の感染者数が3万人を超えて、千葉県も本当に1万人に迫るような過去最多の感染者数を更新しています。外出することとか人に会うことの不安や心配が少しずつこう募っておられる方もいるのではないかと思います。何度もお話ししていますけれども、教会は助け合い、支え合うところです。心配や不安があれば打ち明け合うことができるし、もしコロナにかかったとしても、そこで助け合う、支え合うのが教会です。ぜひ一人で悩まずに、不安なことがあれば誰かに思いを分け合い、重荷を分け合い、共に助け支え合っていきたいなと思います。何よりも私たちの主なる神様が私たちの心の奥底にある深いうめきまで知ってくださり、恵みと平安をもって支えてくださっています。どうか主の御前に今日も集められ礼拝を捧げる皆様お一人お一人の上に、私たちの思いを知り、私たちを恵みと平安をもって支えてくださる主なる神様の祝福を祈ります。キリスト者は罪に死に、新しい命に生きるキリストの中に入れられたということを先週御言葉から学びました。罪に死に、新しい命に生きるキリストの中に私たちも入れられているのだから、キリスト者も罪に死んでいるものであり、キリスト者も新しい命に生きるものとされている。大変わかりやすい論理を語るパウロの言葉に私たちは聞きました。ただ、こういうパウロの言葉に聞きながら、よくよく注意しなければならないのは、パウロの語る言葉、そしてまたこのローマの教会に宛てた手紙をどこか教科書的に読んでしまうということです。信じる、信仰には論理があります。どうすれば私たちが罪から救われるのか、はっきりと論理がある。どうしたら私たちが新しい命に歩めるのか、論理がある。 で、パウロの頭の中にはきちんとそういう論理があるんです。それでは、私たちもそのパウロの論理を頭で理解してよく分かったなら、私たちは救われるのか、私たちは新しい命に歩めるのか、罪に死ぬようにして生きられるのかというと、決してそうではありません。当然のことですけれども、今も天で生きておられる主イエスを知っていること、信じていることがなければ論理というのは意味がありません。ただの机上の空論で終わってしまう。パウロは大変確信を持って論理を語ります。罪に死ぬ論理を、新しい命に生きる論理を確信を深めながら語っている。その根拠は、パウロ自身が、見よ、主イエスは今も罪に死んでいるではないか。見よ、主イエスは今も新しい命に生きているではないか。主イエスをご覧なさい。この主イエスを信じるからこそ、私たちも罪に死に、新しい命に生けるのだと、主イエスにある確信をパウロは語っている。今日の6章6節、そして9節に、パウロは、私たちは知っていますと、こう確信の言葉を語る。主イエスを見つめながら、そうだ、そうだ、確信を深めながら、パウロは、私たちは知ってる。今日私たちも、このパウロの確信の言葉を通して、私たちも生ける主イエスを見つめて、私たちに与えられている信じるべきこと、確信をご一緒に深めていきたいと思います。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて、パウロは古い人について語り始めます。主イエスを信じる前に、主イエスによって新しくされる前の人のことです。主イエスによって罪が許される前、古い人はどのようなものであったか。罪に支配される、罪の奴隷であった。いやいや、自分は奴隷ではありませんと。自分は、ご覧になってください。自由ですと。自分で何でも決めることができる。自分で何でも買うことができる。自分がしたいことはできる。したくないことはしない。自分は自由です。決して奴隷などではありません。そのように思われるかもしれませんが、そのありようこそが、まさしく罪の奴隷であると聖書は教える。いつまでも、いや、自分はこれができる。自分はこうなんだ。自分は、神を求めようとせず、神を第一ともせず、自分は、見てください。自分は自由ですよ、と。そのように自分に執着する。これが聖書が語るところの罪です。人というのは、皆、いつまでも自分というものに執着する罪の奴隷であった。で、そこでパウロは言う。この罪の奴隷、古い人がキリストと共に十字架につけられたのだと。パウロは主イエスの十字架を見ています。そこにつけられているのは主イエスだけではないんです。洗礼によって主イエスと結び合わされた私たちの古い人が、なんとイエス様と同じあの十字架につけられて死んでいる。罪に支配され、罪の奴隷である、罪に囚われている私たちの古い人が、主イエスと共にあの十字架で死んでいるとパウロは言うのです。十字架で死んでいるのはイエス様だけじゃない。私たちの古い罪の奴隷である私もまだ死んでいる。 死んでいるなら、もう私たちは罪に縛られてはいないだろう。死んでいるのだから私たちはもう罪から解放されているのだ。そしてキリストと共に死んでいるなら、三日目に墓からよみがえられ天に昇られた主イエスと私たちはまた結び合わされているんだ。よみがえられた主イエスは神に対して生きている。これは神を第一として生きている、神を求めて生きている。私たちはそういう主イエスと結び合わされているのだから、私たちも同じように神を第一として主イエスのように生きるものとされている。10節と11節の御言葉はまるで2つの絵を1つに重ね合わせるようなものだと言った人がいます。ここには主イエスとキリスト者という2つの姿があるけれども、それは1つに重ね合わされて1つの姿と見せられている。キリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。同じようにあなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に死んだものであり神に対して生きているものです。罪に死に神に生きるキリストのお姿と同じように私たちも罪に死に神に生きるものとされている。主イエスは一度罪のために死なれたと。一度っていうのはなんだ一回しかないのかとかそういうことじゃない。一度っていうのはそれで十分、それで完全だっていうことを表している。主イエスは罪に対して十分に完全に死んでくださった。もう死んだのだ罪に。そして今神を第一として生きておられる。その主イエスの中に入れられた私たちも、主イエスと重なられた私たちも同じようにすでに罪に死んでいる。十分死んでる。そしてすでに神を第一にして生きるものと歩むものとされてる。ただパウロは私たちはすでに罪に死に神に生きるものとされたのだと語りながら、同時にやがて罪に対するこの死は完成され、やがて神に対して生きることが完成される、やがてについても語っている。これは日本語に翻訳されている聖書を読むだけでは少し分かりづらいかもしれませんが、けれどもパウロは巧みにギリシャ語でそのように語っている。5節で、私たちがキリストの死と同じようになってキリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからです。同じようになるんです、これからと。8節では、私たちがキリストと共に死んだのならキリストと共に生きることにもなるのです、と。こう同じようになる、生きることにもなる。パウロはこれを未来形の時世で語ってる。あなた方はやがてそのように完成されるんだ、あなた方はやがてそうなるんだ、あなた方はやがて、というふうに語ってる。キリスト者ってどういうものなのか。それはすでに罪に死に神に生きてるけれども、いまだ完成の前の未完成な途上に生きてるけれども、それはやがて完成するんだって。すでに、いまだ、しかしやがて、それを私たちは生きてるんだっていう。罪に対してすでに死んでるはずなのに、私たちは罪に対して葛藤するし戦いがある。そういう戦いの中にあると自分は罪に死んでいないんじゃないか。いや、そんなことはないんだ。 すでに罪に死んではいるんだけれども、いまだ未完成だから。いまだ途上にあるから。しかし、だから私たちは葛藤するんだ。戦うんだ。けれども、やがて私たちは罪に死ぬことに完成するんだ。主イエスが罪に対して完全に死なれたように、私たちも同じように、罪に対して完全に死に、主イエスが神に対して生きたように、私たちも神を第一にして生きるものとされていくんだ。洗礼を受けたら、教会に来るようになったら、イエス様を信じたら、ぴょーんと一足飛びに、私たちはもう罪を犯さなくなるというわけではない。確かに私たちの中に罪に死に神に生きるという神の技が始まった。けれども、技が始まったからといって、その瞬間に完成するわけじゃない。一日一日、一歩一歩、一時一時、徐々に少しずつ段階を追って、少しずつ成長して、やがて完成の歩みをしていくんだって。パウロは大変細やかにこのことについて語ってる。私たちキリスト者というのはすでに生きていながら、やがてを目指して生きるものだ。キリスト者の歩みってのはこの両方があるんだ。こっちかあっちかじゃない。この両方だ。だから私たちは自分は罪に死んでいるものであり、神に生きているものだということを信じながら、やがて罪に死ぬことが完成して、神に生きることが完成するんだということを目指しながら生きる。これが私たちキリスト者の生き方だとパウロは教えるんです。私たちはすでに、そしてやがてを目指す今、未だに生きている。未だというこの私たちは罪に死に神に生きるその途上に生きる私たちの葛藤や戦いというものは決して容易なものではないと思います。私も自分自身肩を落としたくなるような心を本当に落とすような自分の愚かさや罪深さというものに本当に打ちのめされるような時がある。本当にやがての完成に向かって自分は歩めてるんだろうか。本当にこんな自分が罪に死に切るもの、神に生き切るものとされるんだろうか。なかなか手応えが感じられないという人もいるかもしれない。自分は主の恵みによって本当に変わってるのかな。どうなんだろう。もう今首をかしげておられる方もいるかもしれない。自分は洗礼を受けてから本当に変わってきたんだろうか。なかなか変化を感じられず、疑うことがあるかもしれない。しかしパウロは、そういう首をかしげる私たちに、確信を深めながらこう呼びかけてくる。皆さん、私たちは信じています。罪に死に神に生きる、キリスト者の生き方というのがよくわからなくなる、迷うことがある、疑うことがある。けれどもパウロは主イエスを指さして、主イエスを見つめて、私たちはこの方を信じているとこう言う。完全に罪に死なれた主イエス、完全に神に生きられる主イエス、私たちはこの方の中に入れられたんだ。この方と結び合わされたんだ。私たちもこの方のようにやがて完成するんだ。私たちはそのことを信じています。そのことを確信していますと、パウロはローマの教会に、ローマのキリスト者に、また私たちに向けても語っている。また認めなさいともパウロは今日のところで言っている。この認めなさいという言葉は、こう判断しなさいなんていうふうにも訳せる言葉です。認めるとか、判断する。これは、どちらも共通しているのは、こう、決断を伴う、決心が伴うものであると思います。 罪に死んでるのか、神に生きてるのか、ぐらぐらぐらぐら私たちが迷う。そういう迷いが生じる。しかしパウロは、決断しなさい。決心しなさい。それも繰り返し決断し続けなさい。判断し続けなさい。その判断に基づいて生きなさいという。何を決心するのか、何を決断するのか、何を判断するのか、それはあなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。パウロは本当にじーっと主イエスを見つめている。そんなパウロの目が見えてくる思いがします。イエス様をじーっと見つめながら、私たちも同じように罪に死に、私たちも同じように神に対して生きるものなんだ、私たちもそうなるんだと、イエス様をじーっと見つめながら確信してこう言う。先ほど来からずっと言っていますけれども、いまだの途上に生きる私たちの疑いとかの戦いって本当に大きいと思う。本当に皆さんも日曜日教会に来た時には、本当にこう晴れ晴れとしているような時もあると思いますけども、平日の中で、普段の仕事の中、普段の生活の中で自分自身に肩を落とすようなことがあると思う。本当に自分の罪の醜さに出会ってしまう。ただそういう時に、私たちは主イエスの中に入れられていないとか、主イエスと結び合わされていないなどとは決して考えてはいけない。むしろそのような時こそ、私たちは知っていますというパウロの声に心を合わせて、そうです、私も知っていますとこう言わなければならない。私も主イエスにつく洗礼を受け結び合わされていることを知ってる。私もすでに罪に対して死んだものとされ、神に対して生きるものとされていることを知ってる。私も完成を目指して生きるものであることを知ってる。これがキリスト者の知っていること、信じていること、認めていること、目指すものである。罪に死に続け、神に生き続ける。私たちはそのように生きていくのだ。そのように生きる根拠は、当然のことながら私たちにあるわけではなく、主イエスにあります。今日まだ触れていない御言葉の一つに、五節。この五節に大切な言葉が出てきます。それは、一つになっているという言葉が出てきます。この一つという言葉は、接ぎ木された、接ぎ木される、こう。今の若い人って接ぎ木って知ってますか？はてな。接ぎ木っていうのは、若い人はと言いながら、私自身も別に接ぎ木したことはないんだけども、接ぎ木っていうのは、生きてる木があって、なんか他のとこからパチンとこう切ってきたら、その枝なんかをその木のどこかにこう、開けてこうピッて入れるって言うんだよね。私自身がよくやり方がちゃんと分かってないのがバレるから何も言わないんだけど、でも要は他のところの枝とか何かをその主となる木のところにピッてこうつける。じゃあつけた後の枝はどうなると思うか。シュワシュワ枯れていくか。違う。主となる木から養分を得て、その枝はその木の一部になっていく。そして実を結んでいく。で、パウロはそういう接ぎ木された、一つとなったっていうのを接ぎ木されたっていう言葉で語ってるんです。罪に死に、神に生きる主イエス・キリストという木に私たちは接ぎ木された。そして一つにされたんだ。 私たちが主イエスと一つになった、主イエスが私たちと共におられるという時に、イエス様は私たちとただ一緒にいるというだけではないのです。イエス様は木の養分が枝にこうブーッと送られていくように、主イエスが私たちに命を与えてくださってる、そういうイメージでパウロは語ってる。洗礼というと、洗礼にはこう一つの出来事なんだけれども、三つの意味があるということを私はこれまでも何回かお話ししたことがあります。すでに皆様の中にも覚えておられる方いるかもしれない。洗礼というのは主イエスと結び合わされることで私たちの古い人が死ぬ葬式である、罪に死ぬ葬式である。そして洗礼というのは主イエスの復活の命に預かる新しい人の誕生日である。そして主イエスと結ばれる結婚式である。と、洗礼というのは古い人の葬儀、新しい人の誕生日、そしてイエス様と生きる結婚の、この3つの意味があるんだという。主イエスと結び合わされて主イエスと生きる、ただ一緒にいるだけのことではなく、罪に対して死に続ける、神に対して生き続ける恵みを主イエスはやむことなく私たちに与え続けてくださってる。木が枝に養分を送り続けるように、主イエスもまた私たちに罪に死ぬための命、神に生きるための命を与え続けてくださってるんだ。ですから私たちはやがての完成を目指し生きることができる。途中で倒れても、何度でも主イエスが私たちに罪に死ぬ命、神に生きる命をそれでもなお注ぎ続けてくださってる。だから立ち直ることができるし、やり直すことができる。諦めないで済む。私たちは未だという葛藤の中で耐えながらやがての完成を目指して生きる。それはよしほら頑張れ頑張れ、私頑張れ頑張れとこう自分を叱咤激励する以上に、主イエスの命の恵みが私たちに今日も注がれている。イエス様がおられるから、その恵みが注がれているから、罪に死に神に生きることが今日もできる、明日もできる、これからもできる。主イエスキリストをじっと見つめながら歩んでいきたいと思います。ますます罪に死ぬこと、ますます神に生きることを私たちは願いながら、やがての完成を目指して共に歩んでいきたいと思います。迷いや失敗がありますけれども、諦めることなく私たちは知っていますと、立ち直りやり直し、完成に向かう歩みを共に歩んでいきたいと思います。主イエスと同じようになるために、主イエスの恵みが今日も私たちに注がれている。お祈りをいたします。天の父なる神様、主イエスキリストと結び合わされる恵みを感謝します。私たちはすでに罪に死に、神に生きるものとされている。今私たちはその完成を目指す歩みを生きています。私たちのその歩みにおいて、迷うことや失敗すること、このキリスト者の生き方に疑いや諦めという誤った決断判断をしてしまう私たちもいます。しかしどうぞ今日あなたの御言葉によって私たちはもう一度目を開かれ、もう一度主イエスキリストを仰ぎ見ます。 そして諦めることなく立ち直り、やり直し、罪に死ぬ歩み、神に生きる歩み、やがての完成へと目指す歩みへと私たちを立ち上がらせ、歩み行かせてください。どうぞ新しく始まる一週間の歩みも、私たちの主イエスから目を離さずに、主イエスの恵みによって、主イエスのように生かされていることを信じながら歩めますように、どうぞ私たちの信仰を助けてください。私たちに今日もそしてこれからも恵みを与え続けてくださっている主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。